イエス・キリストはどのような働きをしたのか、どういうことを達成してくださったのかということについての勉強してきているんですけれども、ここ3週間は罪というものに関しての勉強に入りました。罪というもの、罪という意味を持つ言葉を原本のギリシャ語で調べてきたわけです。そうすると日本語の聖書では見つけることができなかったいろんなことが分かってまいります。先週は、いや言っちゃいけない、これは実は先週はですね、講座の時間に聖餐式を行いましたから、その前の週になるんですけれども、ローマ人への手紙の5章12節から21節までに使われている罪という言葉、違反と訳されているものをギリシャ語から調べてみました。ほいでこういうことをしてきたわけです。今日はここから勉強に入りましょう。これは先週の指摘した部分を今一度繰り返します。ローマ人への手紙の5章の12節を読んでいきましょう。ローマ人への手紙の5章の12節から読んでいきます。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死は、アダムからモーゼのまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々を抑え支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められるのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義の人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。まあ、先週この14節をまず先に言いました。ところが死はアダムからモーゼまでの間もアダムの違反と同じように、これがパラバーシスというギリシャ語だということを言った。神様からの命令を命令であると知っていながらも、あえてその命令に従わないという罪をパラバーシスと呼んでおります。背任行為と訳せるものです。神様がアダムに向かって善悪の知識の木から取って食べてはならないと命令をしたのに、ほいでそのアダムはその命令の意味を理解しているのに、あえてその命令に従わないで木の実を食べた。ほいでその責任を神様に押し付けた。というのがパラバーシス、背任行為という意味の言葉です。ところが15節に行きますと、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすればと書いてある。一人の違反。これはですね、当然アダムの罪を指しているというのは、これ分かっていただけると思うんです。14節ではアダムの違反というものがパラバーシスというギリシャ語だと言った。ところが15節では、これは原本ではパラプトーマというギリシャ語が使われております。足を滑らして道から離れた、落とし穴に落ちたという意味の言葉が使われている。17節に行きますと、もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、この一人の人の違反というのはアダムの罪を指しているということも、これ分かっていただけると思う。ところがこの17節では、原本ではパラプトーマ、足を滑らせて道から離れた、落とし穴に落ちたという意味の言葉が使われています。14節ではアダムの違反というものはパラバーシスという言葉が使われていた。背任行為と訳せる言葉が使われていたのに、17節では15節と同じようにパラプトーマ、足を滑らしたという言葉が使われております。18節に行きましょう。 こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるんです。一つの違反で全ての人が罪に定められた。この一つの違反というのはこれアダムの罪を指しているということ、これも分かっていただけると思う。ところが原本ではこの14節ではパラバーシスという言葉が使われているのに、この15節17節と同じようにこの18節ではパラプトーマという言葉が使われております。ここで質問を出しました。ローマ人への手紙を書いたポールは何かの間違いでもって15節から18節までにパラプトーマという言葉を使ったのか、パラバーシス、アダムの背任行為と書くべきところを間違えてパラプトーマ、サタンに足をすくわれたと書いたのか、それともこの15節から18節までにパラプトーマと書いたのは正しい、何か深い意味があるから14節ではパラバーシスという言葉を使ったけれども、それ以外にはパラプトーマという言葉に変えているのか、何か深い意味があるのかという質問が出てくるわけです。答えはですね、パラバーシスと書くべきところを間違えてパラプトーマと書いたのではありません。15節から18節まで一つの違反、一人の違反というのはパラプトーマです。ここにイエス・キリストの働きが関与しているんです。そしてイエスの働きが関与しているがゆえに、15節から18節までではパラバーシスという言葉を使ってはいけないものになっているんです。分析していきましょう。今一度14節に戻ります。ところが死はアダムからモーゼまでの間もアダムの違反と同じようには、パラバーシスと同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ここではパラバーシスが正しいんです。アダムは神様に対して背任行為を行っています。神様がどんな命令を与えたのか理解していながらもあえてその命令に従っていない、自分の方からその命令と反対のことをしている、だからパラバーシスです。ところがですよ、イエス・キリストは十字架の死を通して私たちの身代わりとしてアダムの時以来の罪というものに対しての支払いをしてくれました。つまりアダムの違反、パラバーシスを取り除いてくれました。キリスト教の教会でこれを原罪と呼んでいる。アダムの罪によって全人類が神様に罪を犯したという罪はイエス・キリストが十字架に取り除いてくれている。そうするとどうなるか、15節、ただし恵みには違反の場合と違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによってアダムのパラバーシス、背任行為による罪は贖われている。アダムのパラバーシスはもうこの世には存在していないとすると残るのは何か、罪という意味の言葉の中でもってパラバーシスがどかされたとしたらば、あとにはどういう種類の罪が残るか、ハマルキアかパラプトーマでしょ。ハマルキアというのはあなたが犯した時であなたが神様に謝って許してもらう罪です。だから神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物によってアダムの罪はパラプトーマに変えられているんです。なぜかといったらイエス・キリストが十字架でアダムのパラバーシスを全部支払い贖いを達成してくれているからです。だからそういう点でですね、例えばこのローマ人への手紙の5章の15節の半分だけを引用しちゃいけないんです。だからこういう理由があるから17節で一人の人の違反という言葉、あるいは18節での一つの違反 というものもパラプトーマという言葉になるはずなんです。まあ、こんなことを考えていきますと、新しい契約の下でもって神様の言葉で教えている罪というのは一体何なのか、罪の本質は何なのかということをですね、従来の意味にとらわれることなしに新しい角度から見直す必要が出てまいります。何を言いたいのかといったら、ギリシャ語でパラバーシスと呼ばれている罪であろうと、ハマルティアというものであろうと、パラプトーマというものであろうと、日本語の聖書では区別がつかないんですから、総括的に私たちの罪に対する考え方というもの、罪という言葉の解釈というものを新しくする必要が出てまいります。2週間前にはこの点での必要性を聖書のあちこち運用して指摘をいたしました。それだけで終わっちゃった。ギリシャ語の分類にとらわれないで、しかも日本語に訳された時の言葉の使い方の違いにもとらわれないで、罪とか罪過とか過ちとか違反とか訳されているものを全部ひっくるめて通用する何かを考え出さないといけないということになるわけです。何かそういううまいものがあるか。罪とは何なのか、罪というものの性質本質は何なのかという点を調べていきましょう。コロサイ書の一章の一節から読んでいきますと、こういうことが教えられています。実はここに答えがあるんです。コロサイ書の一章の一節から読んでいきましょう。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、この際にいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たち、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られている通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった神なる父に、いや父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。まあ実はですね、ここでまず2節を見ていただきましょう。この際にいる生徒たちでキリストにあれ忠実な兄弟たちへと言っています。イエス・キリストを救い主と受け入れ生まれ変わりをしている人たちに宛てた手紙だということを、これで分かっていただけた。さあそこでですよ、罪というのはどういうことを表すのか、この14節から先に読んでみましょう。この御子のうちにあって私たちを贖い、すなわち罪の許しを得ています。イエス・キリストによって私たちの罪は贖われている。イエス・キリストを救い主と受け入れ生まれ変わりをしている人たちの罪というものは贖われ、神様から許されている。罪は持っていないものとなった、罪の中にいないと言っていることになります。これはヨハネ第1の手紙の3章でも同じことを教えている。で13節に戻りますと、 神は私たちを暗闇の圧政から移してイエスの支配の中に移してくださった。つまりイエス・キリストを救い主とする生活が送れるようになったということになると、これは数学の方程式です。イエス・キリストの救い主として新しい契約の下で生活をするということは、罪の贖いを受けている、罪の中にいない、暗闇の圧政から、サタンの支配から、サタンを主とする生活から神様が救い出したということになるわけです。そうするとですよ、罪の中にいないということは、サタンの支配の中にいないということになるわけですよ。暗闇の圧政というのはサタンの支配ですから。ということになりますと、罪というものは何なのか、これで答えが出てまいります。サタンの支配の中にいる、サタンを主としているということになります。私はイエス様を主としております。だけど罪を犯しました。サタンを主としていることになります。イエスも主としておりません。こういう考えを持ちますと、罪というのは何なのかといったら、サタンの支配の中にいる、サタンを主とすることです。神様に罪を犯すというのは、神様の支配から離れてサタンの支配に入ることです。こういう解釈したらどうなるか。だから罪という言葉がどんな意味であろうと、もうギリシャ語全部忘れちゃって、聖書の中でいろんな言葉に訳されているのも全部ひっくるめて、罪、違反、あがな、罪か、過ち、全部をひっくるめて、全部それがですね、神様の教えから離れているものは、支配の中にいないものは、全部サタンの支配の中にいるという言葉に訳したらどうなるか。先週、2週間前はですね、ルカの福音書5章でもって中風の男に対してイエス様が言った言葉がありました。あなたの罪は許された。さあ、ここまず見てみましょう。これで一体こういう解釈したらどういう意味に取れるか。ルカ伝のルカの福音書の5章の18節からまずその出来事を読んでみましょう。17節からいきます。ルカの福音書15章の17節から読んでいきます。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは死の道から思って病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。ほいて何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。この理屈を見抜いておられてイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるために、と言って中風の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで髪をあがめながら自分の家に帰った。さあ、ここで言い直しをしますよ。罪というのはサタンの支配の中にいるってことですよ。20節、友よ、あなたの罪は許されました。言い直しをしますよ。あなたはもはやサタンの支配の中におりません。サタンの束縛から自由になっています。 22節にいきましょう。その理屈を見抜いておられてイエスは彼に言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。23節。あなたの罪は許された。あなたはもうサタンの束縛の中にいない。中風というサタンの束縛から自由になっているというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。サタンの支配から自由になっている、中風というサタンの束縛から自由になっている、つまり中風は癒されているという事実を知らせるということと、中風というサタンの束縛から自由になっているんだから起きて歩けるはずだ、だから歩けというのと、どちらが優しいかと言ってるんです。わかりますでしょ。24節見てます。人の子が地上で罪を許す権威を持っていること、人の子イエス様が地上で人々をサタンの支配から自由にする権威を持っているということを、あなた方に悟らせるために、理解をさせるために、起きて歩けという指示を与えているんです。25節。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで髪をあがめながら自分の家に帰った。中風の男はこの事実を認識したんですよ。私はサタンの支配から解放されている、サタンの束縛に縛られている必要はない、サタンが持ってくる病気によって支配される必要はない、そしてサタンの支配から解放されているという行動に、信仰の行動に出たんです。寝ていた床から立ち上がり、床を畳んで家に帰っているんです。理屈が通りましたよ。でヨハネの5章はどうなのか。ヨハネの5章に行ってみましょう。この出来事に移ります。ヨハネの5章の1節からの出来事に行ってみましょう。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベデスタと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足ない、痩せを揃えた者が伏せていた。客中に行きます。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入った者はどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日だった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたんです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られた彼である。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。皆さん、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。罪という言葉はですね、いろんな意味に解釈できるけども、ここでもってまともにこのまま解釈をしようとしたら、おかしなことをイエスも言っていることになります。38年病気になっていたのは何か罪を犯してからか。だったら38年も苦しんだら、それからもう一度罪を犯すようなことをするか、しっこないわけでしょ。もしもこの病気が罪でなったとしたら。なのにもう罪を犯してはなりません。そうじゃないともっと悪いことがあなたの身に起こる。ところがですよ、その罪という言葉をサタンの支配に入るという意味に解釈したらどうなるか。もう罪を犯してはいけません。二度とサタンの支配に入るな。そういうことをするな。もしサタンの支配に入るようなことをあなたがすれば、しかも一度今はですね、サタンの支配から離れて神様の支配に入って癒しを受けてるんだから、その後でサタンの支配の下に戻るようなことがあれば、もっと悪いことが起きる。サタンがもっと悪いことを持ってくる。意味が通じることになるんですよ。 そうなってくると罪というものは、この言葉の意味はどんな内容の罪であろうとも全部サタンの支配の中に入るという意味に解釈して間違いないということになります。もうちょっと言ってみましょう。同じヨハネの福音書の9章に行ってみましょう。これは非常に問題です。生まれつきの目くらの子供に関しての質問でした。9章のヨハネの9章の1節でいきます。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちには、私を使わした方の技を、この最初私たちには、これ間違いで私とはいう言葉です、単数形です。私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。近所の人たちや前に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれがその人だと言い、また他の人はそうではない、ただこの人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言ったという言葉がある。さあ、この2節に戻りましょう。誰が罪を犯したからこの青年は目くらで生まれてきているのか。この青年自身か、それともこの両親か。これは非常におかしな、きつい質問になります。ところがですよ、この罪という言葉をサタンの支配にいる、サタンの支配に入るという言葉に置き換えたらどうなるか。誰が罪を犯したからこの青年は目くらで生まれついたのか、誰がサタンの支配に入ったからこの青年は目くらで生まれてきたのか。イエス様が答えました。この人が罪を犯したからではない。この人が自分の方からサタンの支配に入るようなことをしたから目くらになったのではない。生まれつきのものがですね、サタンの支配に自分で入れるか、生まれた赤ん坊は入れません。この人の両親でもない。この人の両親がサタンの支配の下に入るようなことをしたから、この青年が目くらに生まれついてきたのでもないという。誰か、誰がサタンの支配の下に入ったからこの青年が目くらとして生まれついてきたのか。その昔アダムがサタンの支配の下に入ったがゆえに、サタンは自分にとって一番有利になるようにいろいろと活動いたします。その一つとしてこの青年を生まれつき目くらにしているんです。この青年でもなく親でもあります。アダムがサタンの支配の下に入ったがゆえに、アダムが人間を苦しめると思って選んだら、誰であろうともアダム、いや失礼しました、サタンはその人間に苦しみを持ってくることができました。この世の神ですから。それに対して神の技がこの人に現れる。だからそのような動きを取らなきゃいけないとイエス様が言っているんです。どういったか、神様の力でもってこの人をサタンの束縛から解放してあげると言っています。4節、これ私たちの、これ私です。私は私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。さあ、ここでですね、ちょっと横道になるけれども、誰も働くことのできない夜が来る、これが一体いつなのか。誰も神様の力を出すことができない時が来る。つまりサタンが活動する時が来る。これがいつなのかというのがですね、これ問題になります。実は2つの考え方がある。私自身はっきり言いましょう、これがどちらなのか、それとも別なことなのか、まだ分かりません。だけど2つの可能性があるから、それだけ申し上げましょう。1つはですよ、イエス様自身がもう少しすると十字架で殺されて活動できなくなる時が来ます。その時のことを言っているのか、 こうして50節になってイエスの弟子たち120人に聖霊のバプテスマが授けられてサタンを支配する生活に入るまでの間を指しているのか、これが可能性の解釈の一つです。それからもう一つは観難時代、特にその前半にですね、反キリスト者が支配する時代が参ります。これをイエス様が言っているのか、どちらなのか私には分かりません。あるいは全然別なことを言っているのかもしれない。話を元に戻しましょう。このヨハネの9章の35節から、飛ばして35節から読んでいきます。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そこで彼はイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。これまた面白い質問が出てくると思います。どういう理由で私たちは目が見えると言ったのものには罪が残るのか。実はこの目が見えるというのには2つの意味があります。一つは肉体の上で目が見えるという意味です。もう一つは霊の上で知性の真理を知っている、真理を見分けることができるという意味で目が見えるという意味にも取れます。これ気をつけないといけないのはですね、これどちらの意味なのか、実はイエス様が誰に言ってるのか調べれば答えが分かります。パリサイ人の中でイエス様から教えを受けようとしていたものです。自分たちは神様の律法は確実に理解をしている、人が指導できるところまで律法を知っている、自分たちは真理を知っていると思い込んでいる人たち、これが目に見える人たちです。そのくせイエスを救い主と信じることができない人、イエスがメシアである、救い主であるということを数々の証拠で見せているのに、イエスを救い主と信じるようにしない人たちに向かって、あなた方が目が見えると言ってる、だから罪が残るんだと言うんです。これだけの証拠を見ててまだ私が救い主だと信じられないのか、だからその罪が残るんだ、サタンの下にまだいるじゃないかと言ってることになるわけです。まあここまではですね、割合に問題がありません。罪とか違反とかいう言葉はですね、サタンに支配をされる、サタンの支配あるいは束縛の下にいるという言葉でも置き換えることができるんですけども、同じことが先ほど取り上げたローマ人への手紙の5章の12節から21節までにも当てはまるかどうか、以前から言いましたでしょ、これはパラバーシスとかパラプトーマとかハマルティアとかいろんな言葉がこのローマ書の5章の12節から21節まで入ってるんです。それを全部無視しちゃって、全部サタンの支配に入るという言葉と置き換えて、まだ 理論が通るか、納得できるだけの説明になるか、受け入れるだけの理屈が通ってるかというものが質問になります。もしもそうでなかったとしたらば、罪とか違反というものは全部サタンの支配の中にいるという意味にとってはいけないということになる。言ってみましょう。ローマ人への手紙の5章の12節からいきます。もう今一度読むのはめんどくさいからです。読み直し、その言い直しだけいきますよ。そういうわけで、ちょうど一人の人によってサタンに支配をされるということが世界に入り、サタンに支配されるということによって死が入り、こうした死が全人類に広がったのと同じように、それというのも全人類がサタンの支配の下に入ったからです。13節というのは、律法が与えられるまでの間にも足を踏み外して 道から外れるのを防ぐための明かりがつく前にもサタンに支配をされていたのです。しかし足元を照らされるまではどういうところを歩いているのか、どんなふうにしてサタンに支配され束縛されているのか、はっきりとわからないものです。14節いきますよ。ところが主はアダムからモーゼの間まで、モーゼまでの間もアダムがサタンの支配に入ってしまった時と同じようには罪を犯さなかった人たち、自分の意思でサタンの支配に入ったのではない人たちにも支配をいたしました。アダムは来たるべき方の雛形です。15節。ただし恵みには間違って足を踏み外しサタンの支配に入ったのとは違う点があります。もし一人の人がサタンの支配に入ったということによって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人に満たされるのです。理屈が通ってきますでしょ。全然おかしな解釈にならない。これでやめておきます。ガラテヤ書の6章に行きましょう。その先に行きます。ガラテヤ書の6章ではこれは過ちということ、まあ、これはパラプトーマという言葉だというのを以前に説明いたしました。ガラテヤ書の6章の1節は、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいというのがですね、教えでした。言い直しをしますよ。もし誰かがサタンの支配に入ってしまうようなことがあったなら、御霊の人であるあなたは柔和な心でその人を正してあげなさい。ほいでサタンの支配から神様の支配に戻るように動いてあげなさい。理屈通りますでしょ。じゃあロマ書の6章の一番最後23節はどうなるか。罪から来る報酬は死です。しかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。さあこれも同じような理論が解釈が通るか。サタンの支配に入るということの報酬は得られるものは死です。霊的に神様との関係が切れるということです。しかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスに永遠の命です。神様と永遠に関係の結びついたものになる。だから罪という言葉あるいは違反という言葉は全部ですねサタンの支配の中にいる、サタンを主とするものだという意味に言葉に変えて全然間違いじゃないということ、これで分かっていただけると。さあここでですよ、面白いからヨハネ第1の手紙の3章に行ってみましょう。ヨハネ第1の手紙の3章の5節から言い直しをしてみましょう。一体どういうことになるか。罪とかいう言葉を全部サタンの支配の中にいるという言葉に置き換えます。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストが現れたのはサタンの支配から解放するためであったことをあなた方は知っています。キリストはサタンの支配の下におりません。6節。誰でもキリストのうちにとどまる者はサタンの支配の中におりません。サタンの支配される生活を送るのは誰もキリストを見ていないし知ってもいないからです。7節でいきますよ。子供たちを誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあれと同じように正しいのです。8節。罪の内を歩む者はサタンに支配された生活を送る者はサタンから出た者です。サタンを主としている者です。サタンは初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔のサタンの仕業を打ち壊すためです。9節。誰でも神から生まれた者はサタンの支配の下に生活していません。なぜなら神の種がその人にとどまっているからです。その人は神から生まれたのでサタンの支配の下で生活することができないのです。もしサタンの下で生活しているなら神様の下で生活をしていないこと、神様の下で生活しているならサタンの下支配の下では生活していないことになるわけです。今度はですね、5章の同じヨハネ第1の時の5章の18節いってみましょう。 5章の18節こう書いてあります。神によって生まれた者は誰も罪の中を生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守ってくださるので、悪い者は彼に触れることができないのです。言い直しをしますよ。神によって生まれた者、生まれ変わりをした者、イエスを主としている者、神の家族の神の子供たちというものは罪の中にいない、サタンの支配の中にいないことを私たちは知っている。神から生まれた方が彼を守ってくださるので、悪いものは彼に触れることができない。さあ、こうなってくるとですね、罪という言葉、違反であろうと過ちであろうと、罪と言われているの、まあ、ギリシャ語から言ったらパラバーシスであろうと、ハマルティアであろうと、パラプトーマであろうと、全部サタンの支配にいるという意味に解釈して間違えてないということだ。もう一つ言ってみましょうか。ローマ人への手紙の14章の23節ではこういうことがですね言われております。ローマ人への手紙の14章の23節は一番最後でもって、信仰から出ていないことは皆罪です。聖書で定義をしている信仰で生活をしていないということは、サタンに束縛をされ、サタンに支配される生活をしていることになる。サタンに束縛されない生活、サタンに支配されない生活を送るためには、聖書で教えている信仰をしっかりと理解をし、実際に使うことが必要であると教えていることになるわけです。さあ、こうなってくるんですよ。どんな内容の罪であろうと、罪というものは全部サタンの支配の下に入るものだと考え直しをしても間違いでないということになります。さあ、ここでこういう質問が出てまいります。クリスチャン一人一人がしっかりと答えを知っていないといけないものになっています。だったらば、クリスチャンが犯した罪というもの、あるいはこれから人生において犯すかもしれない罪というものは、何らかの形で全部許されるものなのか、どんな罪を犯したものであっても、イエス・キリストの十字架の償いでもって罪を許される生活を送ることが可能か、つまりあなたの人生において、まあ、今まではいいです、これから先の人生において何かあなたが罪を犯したときに、神様に対して罪を犯したときに、神様の方ではその罪をイエス・キリストに免じて全部許してくれるか、それとも許してくれないか、クリスチャンがしっかりと理解しなきゃいけないものなんですよ。どちらか答え申しましょう。天の父の方でもって、イエス・キリストの方でもって、許さない罪があります。この罪はクリスチャンだけが犯すことのできる罪です。しかもクリスチャンの中でもごく特別な人が犯すことのできる罪なんです。そういったこの罪は神様が許しません。イエス様も許さない。どんな罪か申し上げましょうか。ヨハネ第1の手紙の5章を開けていきましょう。ヨハネ第1の手紙の5章の16節を見ていただきましょう。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。まずここだけで先に話を進めましょう。聖書では死というものはですね、神様と離れるということを言っております。これ分かっていたけれども、だから誰でも兄弟が死に至らない罪を犯していたら、つまり神様と関係が切れるほどまでの大きな罪を犯しているのでなかったらば、 神様の方がその人と関係を切ってしまうというところまでの罪でない罪を犯しているのをあなたが見たらば、神に求めなさい。あなたがその人のために神様に祈りなさい、謝りなさい。そうすれば神はその人のために祈ったあなたに免じて、死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。神様から関係を切るようなことはいたしません。ところがその次です。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。神様の方からその罪を犯している人と関係を切ってしまって、その人は絶対に天国に行くことができなくなるというものがある。そういう罪を犯している人に対しては、あなたは神様に祈ってもその人を助けるように助けてくださるように頼んでも何の効果もありません。神様はあなたの願いを祈りを聞いてくださらないと言ってる。さあ、これはどういう罪なのか、どういう罪を犯したらば、どういうふうな形でサタンの支配に入ったならば死に至る罪というものになるのか、神様から許してもらえないような罪になるのか、神様との関係は切れる、天国に行けない、地獄に行くしか道がないところまでなってしまう罪って一体どんな罪か。ひょっとするとですよ、イエス・キリストを冒涜したら死に至る罪になるんじゃないかと考えるかもしれない。神様を冒涜するような言葉を口から出したら死に至る罪になるか。聖書で答えがあります。イエス様がこういう答えを出してくれた。マタイの12章を開けておきましょう。マタイの12章の31節を見ていただきましょう。だから私イエスはあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らう子というものは誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。じゃあ聖霊に逆らう冒涜は許されないという、実はですね、これマルコを読んでいただきますと、これは神に逆らう言葉を出しても許されるという言葉がですね使われている。マタイにはありません。じゃ具体的にどうしたら、どういうことをしたらばその死に至る罪、神様が絶対に許さない罪になるのか。ヘブルの6章を開けていきましょう。ちょっと余談になるけどこれだけ申し上げています。なんでヘブルに、ヘブル人への手紙にこの答えが出てるのか、なんで他のポールの書いた手紙に、他の異邦人だったクリスチャンたちにこういうことが答えが出てないのか、なんで元のイスラエルの連中、しかもクリスチャンになったものに対してこういうものが出てるのか。答えは簡単です。その連中が一番罪を犯しやすい立場にいるからです。ヘブルの6章を開けていきましょう。4節から読んでいきます。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうなら、そういう人をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。以前にですね、ある教会から来た若い青年が私に向かって、一度光を受けて天からの賜物の味を知る、どうしたの、私はクリスチャンと生まれ変わりしました、光を受けた、聖霊が宿ってるわけだから天からの賜物の味を知った、なのにと言ったのがいる。そういう意味ではないんです。どういうのか、一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものなの、そこで止めちゃいけないんですよ。神の素晴らしい御言葉と後にやがってくる世の力とを味わった、ここまでいっぺんに考えなきゃいけないんです。主イエスキリストから、あるいは天の父から証明され任命されて、 神様の用事をする人というものを必ず神様が天からの賜物を与えてくださいます。しかも堕落してしまうなら、神様の力、聖霊の働きで大きな奇跡を起こし、主イエスに用いられている人が聖霊の力、働きを否定し、あたかも自分の人間的な力、能力、努力だけで大きなことをしているかのように栄光を自分にとってしまうのならばというんです。そういう人をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。神様に謝ったからといって神様がよろしい、それならばこのお前の人生終わったら天国に連れてってやると言わないというんです。どうしてか、どうしてそういう罪は許されないのか。まず一番最初、ヤコブの3章の一節を見ていただきましょう。ヤコブ書の3章の一節見ていただきます。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。格別厳しい裁きが待っている。一般のクリスチャンに対して神様が判断する基準と違う基準でその人を判断する。神様の用事をする人は多かれ少なかれ教師としての働きをしております。人を指導する立場にいる。どうして厳しい、格別厳しい裁きが待っているのか。その人が間違った指導をしたらば、その指導に従って生活をしていくことでもって神様が準備をしている祝福を受け取れないで苦しい生活を送る可能性も出てくる。時にはですよ、天国に行かないで地獄に行ってしまう人も出てまいります。だから厳しい、格別厳しい裁きが待っているんです。一つの命を天国に送るか地獄にあるかまでの鍵を、力を握っているのが教師です。口から出る言葉でもって動かすことができるからです。だから格別厳しい裁きを受ける、普通の基準で裁かれるんじゃないんです。さあ、どういう罪が許されないか、もう一ついきましょう。ヘブルの10章に移っておきましょう。もっと具体的に書かれております。ヘブル書の10章の26節から見ていただきましょう。もし私たちが真理の知識を受けた後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されてはいません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーゼの律法を無視する者は2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。さあ、26節いきましょう。神様はただ簡単にその人をですね、罪に定めるんじゃないんです。死に至る罪に持っていくんじゃない、ことさらに罪を犯し続けるならばと書いてある。ということはですよ、これは罪である、人を間違って導いているということを知っていながらも、なおかつ悔い改めようとしないで罪を犯し続けるならばと言ってるんです。自分が栄光を取っちゃってる、イエス様に、聖霊様に栄光を返していないということを知っていながらも、あえて自分にまた栄光を取ろうと動くならばと言ってるんです。どういう罪なのか、29節ではこういう罪だと教えています。まず第1番目、神の御子イエスを踏みつけにする、軽蔑をする、蔑む。2つ目、契約の地を汚れたものとする。3つ目、恵みの御霊を、聖霊の助けを、助けの主として力を出してくださる方を侮る。 この三つの罪を犯しますと神様の方で許します。実際にいるんですよ。日本での出来事は言わないです。アメリカでの話だけを具体例として申し上げましょう。病気の癒しと奇跡の分野でもって素晴らしい働きをしている人がおりました。見た目のたまものが働いていたんです。で、何年間かこうやって活動していた。もうあの人ぐらい病人いて病人に祈ったらどんな病気でも癒されるくらい素晴らしい働きをしていた。もうどんな病気であろうと、まあ面白いのリウマチの、面白くないけどリウマチのですよ。体はこんなになっちゃって車椅子に座って頭がどこにあるのか分かんないぐらいのもので来て2分間の祈りでも立ち上がらしちゃってる、歩かしております。こういう人が何をしたか、その何年間かそれで動いてるんですけども、栄光を自分で取り始めたわけです。もちろんですね、周りの人も間違いをした。まるでその人が神様みたいに周りが取り扱い始めちゃった。それでその人が何を言い始めたか、ダニエルが来てですね、私に治せない病気はない、どんな病気でも私が祈れば癒される、私のところに来なさい、私が癒してあげる、と言い始めたんです。本人が癒しているんじゃありません。神様の霊が、精霊が力を出して癒しを与えているなのに、自分が栄光を取り始めた。神様の方ではいろんな人を使わせて、この人が悔い改めするように栄光をイエス・キリストに、そして精霊様に返すように忠告をさせております。だけども聞き入れようとしない、自分が全部栄光を取っちゃって、私ができると言い始めた。さあ、ここでもって皆さんに質問いたします。じゃあこの人の精霊の力は、この栄光を取り始めた時に止まっているか、癒しの祈りをしても癒されないようになったか、聖書ではローマ人への手紙の11章の29節では、神の賜物と証明とは変わることがないと書かれています。悔い改めをして神様の栄光を返して神様のところに立ち返るように、いろんな人が使わされて忠告いたしました。その間にも御霊の賜物が働いているんです。癒しは起きているんです。奇跡は起こっているんです。神様からあれだけ罪を犯してるのに、でその時どうするか、こういうことやってる罪の人は、賜物がこれだけ働いてるじゃないか、癒しがこれだけ起こってるじゃないか、奇跡も起こってるじゃないか、だから私がしてること正しいはずだ、神様に罪なんか犯していない、こんな偉大なことをしているのは神様が私を必要としてるからじゃないか、誰がこんなことできるかという理由をつけて悔い改めようとしないんです。でどうなるか、マタイの7章の教えが大切になってまいります。マタイの7章ではイエス様がもうすでにこういうことを言っております。21節私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。予言ができる、悪霊の追い出しができる、病人の癒し奇跡ができるというもので、その人の霊的なレベルを評価しちゃいけないんです。本当に神様の教えに従っているかどうか評価しちゃいけないんです。信仰のレベルも評価しちゃいけません。ましてですよ、神様の命令に忠実に従っているかどうか、その人の表面的な動きだけでは分からないんです。 こんな風にして罪というものの中には神様もイエス・キリストも絶対に許さない罪があるということをですね、覚えていてください。どうしてか、皆さんだって霊的にもうちょっと成長していったらこの分野に入れるからなんですよ。で、罪を犯す可能性が出てくるからなんですよ。だから絶対に死に至る罪に入ることがないよ。もちろん死に至らない罪も入らないわけいいんだけども、死に至る罪には絶対入ることがないよ。自分で栄光を取ってしまうことがないよ。いつも注意していることが必要になります。神様からイエス様から用いられるようになればなるほど、これ注意しなければいけなくなるんです。で、私は用いられてない、気をつけてください。病人に手を置いて病人が5人癒されたらどうなるか。ああ、私癒しができる、必ず来るんですよ。悪霊を2人3人の悪霊を追い出したらどうするか。ああ、私に追い出しができる、私のところいらっしゃい、追い出してやるという栄光を自分でみんな取るようになる人がたくさんいるんです。日本にもおります。この点で注意しなければいけない。絶対に死に至る罪というもの、栄光を自分で取ることがないよ。道具として使われているものであって、あなたが主役ではない、私が主役ではないんです。私がするんじゃない、あなたがするんじゃない。あなたの中に宿っている聖霊様が、私の中に宿っている聖霊様が力を出してくれるんだと、いつもしっかり認識してなきゃいけない。認識していても周りからおだてられるとそれに崩れてしまう。サタンがそこでもってなお崩れるように動いてくれます。これもすでにこの聖書でもって忠告が与えてある。どうぞそういう観点からですね、罪というものをしっかりと認識をしていただきたい。全部これはサタンの支配に入っていることでしょ。サタンの手先だって動いているからこの大きな罪を犯すんでしょ。神が当然許しくないわけですよ。だから罪というものは全部サタンの支配の中に生活をしていることだというのを覚えておきましょう。どんな罪を犯したって、罪を犯したこと自体あなたは神様から離れてサタンの支配に入っているんですよ。誤って神様のところに戻らなきゃいけないわけなんです。まあ、この次はですね、別の話題に入りたいと思います。お祈りいたしましょう。